イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かになりますように。今日ご一緒に開いていただいたマルコ6章1節から13節を今日は見てまいりたいと思います。福音宣教、これがテーマになりますが、イエス様は12人の弟子をお招きになったわけであります。で、12という数字は聖書の中で、非常に大きな意味を持ってきておりますし、イエス様があえてこの12人に限定してお選びになったということの意図は何であったのかということでありますが、もともと旧約聖書を読みますと、イスラエルの民族というのは12部族から成り立っているということがわかります。アブラハム、イサク、ヤコブと続いたその後のヤコブの子たち12人、それぞれが部族を構成していきまして、12の部族で一つのユダヤ民族というものが成り立っているということがわかるわけでありますから、イエス様があえて12人を弟子としてお選びになったのも、12部族を代表するということに近い意味、そう直接そうではないけれども、血筋によって生まれる作られる民族ではなくて、血筋を超えて信仰によって結ばれる新しい神の民を招くと、このような意図があったということは明らかであります。そのようにして私たちは12人の弟子たちの活動を見ていくことができるかと思います。で、マルコの福音書を読んでいきますと、4章の35節からイエス様の奇跡の連続であります。今日の賛美歌にもありましたけれども、湖の風を鎮められた、あるいは悪霊に取り憑かれた人が癒された、そして街道長ヤイロの娘が生き返らされた、同時に12年間長血を患っていた女性がイエス様の衣に触れただけで癒された、次々と力ある技、奇跡が行われていったわけであります。そして人々はイエスという方の力に引き込まれまして後をついていくという話でありますが、6章に入ってから途端に雰囲気が変わります。ふるさとナザレの人々はそれまでの奇跡を知っていたわけでしょうし、聞いていたわけでしょう。しかし彼らはそれよりも幼かった時のイエス、そしてその時の若かったヨセフとマリア、さらには数年してからは妹たち、弟たちが生まれてくる、それを全部見ていたわけです。どこも変わりがない、あの大工のせがれがなんでこんなに人々の度肝を抜くような、そのような力を出すことができるのか驚いているわけですけれども、そこから他の人たちと同じようにですね、その力に圧倒されてイエス様を信じるというのではなくて、なぜだろう、なぜだろうということで、結局彼らは信じるというには至らなかった。6節を読みますと、イエス様も彼らの不信仰に驚かれたとあります。これを言いますと、後で書いてありますように、なるほど、自分たちの生まれたところ、ふるさとであるとか、家族である、親族である、そういう者たちが人生の途上で自分がイエス様と出会って、こんなに人生変えられた、あれほど暗かった人間が明るくなった、希望を持って、そして少しずつその実がなり始めていると自分では思っていても、家族はそれを受け入れません。なぜならややこしかったあの青年時代を知っているし、そして何度か拳を振り下ろそうかと思うような時もあったということを知っている。 まあ変わったとはいえ、一体何が変わったのかということであります。日本ではふるさと伝道どころか、この国内伝道が非常に難しい。それは統計に表れております。 1% という壁を超えることができない。キリシタンの時代はあれほど、多分今の累計で、この計算で言えば、おそらく20年30年の間に 3% ぐらいまでいった。あっという間でした。しかしなぜ難しいのか、いろいろあります。いずれにしても、自分たちを知っている場所、自分たちが知られている場所での伝道がいかに難しいかは、イエス様はよく経験なさったということであります。で、そういう中で12人の弟子たちをお選びになった。その働きはですね、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒すということができたと記されていますし、6節後半で見ると、イエスは近くの村々を教えて回られたとありますから、ふるさとでの伝道は他の地域と違って非常に困難であったけれども、伝道の働きは続けておられた。そこで12人を使わされたと、まあ、このように読んでいくことができるわけであります。で、私たちはよく宣教とか伝道という言葉を使います。宣教は教えを述べるということであり、伝道とは道を伝えること、まあ、日本語は非常によく考えられていることでありますし、その通りでありますが、12節を見ますと、悔い改めを説き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。ここが伝道ということをよく表していると言っていいかと思います。もう少し縮めて言えば、特に最初の言葉、悔い改めを説き広める、つまり聞いた人たちが自分自身の罪と向き合う、そして悔い改める、これが伝道と言っていいと思います。結果として、まあ、悪霊の問題とか癒しの問題というのは、いろんな複雑な問題が出てきますが、一番大事なことは、福音を聞いて自分自身のありようを考えてみる。そして考えても考えても思いもつかなかった、あいつが悪い、あの人が悪いと思っていたのではなくて、実は自分自身の中にその根本的な問題、罪ということがあるということを認めて、そこから悔い改める、このように導くことが伝道だと言っていいかと思います。であれば、それを述べ伝えていった人々、12人の弟子たちというのはどういう人たちであったか、改めて考えさせられます。彼らは他の人たちよりも優れていたということでは全くなかった。そして彼らは他の人たちのように自分自身の罪を悔い改める必要がなかったという人でもなかった。何にも変わらない。特にこの後読んでいけば、その弟子の筆頭格であったペテロは、サタンとイエス様に名指しで非難された。そういうことも経験している人です。イエス様が受難のその苦しみにあるときに、弟子たちはみんな逃げていった。そういうことを考えれば、ここで12人というのは伝道に派遣されるんだけれども、その伝道をする資格というのは、誰よりも優秀で、誰よりも清くて、悔い改めがもうすでに完璧になされた人では全くなかったということです。むしろ罪に打ち勝ったから伝道ができるではなくて、伝道をしつつ自分自身が罪許されているということをはっきりと深く知っていく、罪許されているということを感謝している人こそが伝道ができる人ということになります。さらにこの あと見ていきますと、世の中に使わされるに際して12人は一人ずつが個人個人別々に使わされたんではなくて、二人一組で使わされた。これ非常に大事なことであります。ただその理由がここに記されていないので、解釈としては様々なことが成り立つかと思いますが、間違いのないことは一人よりも二人の方が助けになるということであります。例えばこの後使徒の働き、使徒言行録を見ていきますと、パウロのですね、異邦人伝道が始まっていきます。そして彼は次々と地中海沿岸に大きな大きな教会を建てていくわけであります。そして最後の最後、ローマに幽閉され、軟禁状態の中で書き送った手紙の中では、テモテに早く私のところに来てほしいと書いています。あの大伝道者パウロでさえも一人で伝道ができなかったんです。自分の後継者というよりは一緒に伝道する、若いテモテがそばにいてくれるだけで彼は励まされ、勇気づけられ、慰められて伝道ができる。だから一刻も早く私のもとに来てほしい。あなたが私には必要だと言っておりますから、イエス様が二人一組で伝道に使わされたというのは、そういうことがあってのことではないかと考えることができます。で、これは、この十二人の話だけではないと思います。個人の問題だけでなくて、教会にとっても言えるように私はどうしても思える。それは教会が、いかに力のある教会、有力な教会、メンバーの優れた人たちがたくさん集まっている教会とは言っても、他の教会の存在なしに、その教会は立ち行かないのです。教会も、他の教会の協力を必要としている。伝道者を養成する場所が必要です。そして一緒に地域で祈っていく教会が必要です。福音を伝えていくという目的のためには、他の教会、あるいは学校、あるいは団体、あるいは個人、それぞれが持っている、いや、神様から与えられている賜物を、互いが受け入れ合って、持ち合っていくことができれば、それがどれほど大きな力を生んでいくことでしょうか。中には一切他と交わりを持たないという教会がありますが、それはやがて少し問題が出てくるのではないでしょうか。力を合わせてお互いが励まされ、慰められ、支えられていく教会は他の教会との交わりを必要としているということであります。そしてさらに読んでいきますと、二人ずつ一組になって使わされていくに際して、イエス様は事細かな指示をしていらっしゃるんですね。杖は一本だけしか持っていくなと、パンも袋も持つな、胴巻きに金を入れていくなということです。財布ではなかったですね、この時代は。胴巻きに金を入れないでいいと。靴は履いていっていいけど、下着は2枚履くなというんですけれど、着るなというんですが、まあどういうことを言ってるかというと、それはですね、自分の将来の生活のことで心配するなということであります。伝道する者が自分の老後のことを考えながら伝道するか、自分の家計の赤字のことで心配するか、それは違うということであります。生活のことで思い煩う必要がない。教会も私たちはさまざまなお金の動きということを知りますときにですね、これで大丈夫ですかということを思うときがあります。忘れもしません。私が進学校を出て使わされた教会は、数十名の 人のいる教会でありました。一番団体で古い教会でありましたけれども、教会の会計報告というものを見たことはありませんでした。初めて見ました。もう頭がグラグラしました。これでやってきたのですか、これでやっていけるのですか。けれども私はですね、事実を事実としてしっかりと把握するということと心配するということは別のものだということを思いました。心配はいらないけれども現実がこうだということをはっきりと認識した。8年後その教会から次の教会へ転じていくときに教会の会計は2倍になっていました。信じるということはこういうことなのか。別に徹夜の祈祷したわけでもない、断食の祈祷したわけでもない。私が使わされた目的は何かということを考えると、会計はいっぱいにするということではなくて福音を語るということでした。ここにポイントを置いていくと不思議なことが起こってきたということであります。あのことをね、そういったことをもし心配するようであったら今の自分はないだろうなと思っております。大切なことは杖やパン、帯の中の小銭、履物の予備、これを増やすということではなくて、使わされた使命が何であるか、ここをしっかりと理解し、そこに生きるということであります。日本の教会は小さな教会が多いのです。小さいがゆえの苦労、これはやはり金銭面で出てきます。しかし不思議なことに、それが理由で教会が立ち行かなくなったという話は聞いたことがありません。それが理由で伝道者が生活破綻したという、そういう伝道者を私が知る限りは一人もおりません。重い患うなということでありますけれども、それはなるようにしかならないのだからということではなくて、神様に信頼するのであれば必要は満たされるということであります。ではどのようにしてその必要が満たされるのですかと問われると、それはあのマナのように天から降ってくるでしょうということでもなくて、誰かが心を動かされる、そして事態が変わっていく。私は何度もその経験をさせられました。大きな教会でしたけれども、扇風機一台買うことを皆さんしようとなさらなかった。もう古い時代の話ですけれど、そしてコンサートをするということで夜、まあ、ごめんなさい昼ですね、夏の暑い時に窓を閉めないと近隣に迷惑になるでしょう。少年の方々が考えてくださって、近くに氷屋さんがあるので、じゃあ氷を買ってきましょう、氷の柱を。初めて経験しました。その通路に3つ4つ置いて、結構沈まるんですね。あ、これ効果あるな。笑い話です。で、その後、クーラーを入れましょうか、何しましょうかってなって、少しずつお金を貯めるんではなくて、使うということに教会が変わっていきました。しかし、土地の問題が出ました。神戸市の区画整理事業、山手幹線を通すために教会のすぐ近くの家々が立ち退きをしなきゃいけない。で、その人たちに次の土地を提供しなきゃいけないということで、その近辺のそれぞれの土地所有者は 20% 土地を出せと言われた。 20% です。私たちのところですと40坪出さなきゃいけない。みんな出すもんだと思ったんです。私一人反対したんです。これを出したら駐車場が作れない、これを買い戻せば5台6台は入るプラスできる、無理ですという声が来ました。いやでも大丈夫です。で、結果的に買い戻すことができて、そして今10 何台かの車が駐車できるという状態になりました。あの地域で10台以上の駐車場を持つということは非常に難しいところです。私たちは心配するな、思い煩うなというのは誰かが捧げるからではなくて、均等割でいったらどうかということでもなくて、必要は必要な時に必要な人たちが動かされて結果的にはうまくいっていく。私は二度三度そういった経験をしながら神様の不思議ということを味わわせていただきました。そしてその次にですね、書かれてあるのは10節で、どこでも一軒の家に入ったらそこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさいとあります。一つの家にとどまり続ける、伝道者が一つの家にとどまり続けるというのは、その家の人と信頼関係ができなければ無理です。この家を教会に置き換えて読んでみると、日本では牧師が一つの教会で長く働くということはあまり珍しくはありません。アメリカですと2年とか3年で次々と転任をしていくという、そういう話があちこちでありますから、日本で先生何年ですか、20年ですというと驚くんですね。20年どころか30年、中には50年、一つの教会でとどまりながら福音を説き続ける、それは決して簡単なことではありません。まっすぐに妥協しないで悔い改めを説くということは、時としてそのある方の個人的な事柄とぶつかってしまうことが知らずして起こり、すると先生は私のことを知っていたんですか、なぜあんな話をしたんですか、なんていうことを聞かされたりするっていうことがあってですね、私も重々注意をしていたんですが、ある牧師は誰かを思い浮かべて、今日おいでになる方々の中で今日用意した説教が誰かと重なるんであれば全部省くと言ってですね、ああそういうものかと思ったんですが、まあいずれにしても福音を一つの教会で長期にわたって一人で語り続けるっていうのは至難の業であります。そこに協力をしていただく方々があり、あるいは自分自身も他の教会に行ってその御言葉を語るという機会が与えられるんであれば、それはお互いの教会、お互いの説教者にとって大きな力であり慰めになっていきます。問題は語る言葉をその人自身が持っているかということです。最近ですとインターネットでですね、説教を簡単に作られてしまうという、でもそれは聞いてる人がなんとなくわかる、この人の言葉ではないな、誰かのところから引用したのかな、いずれにしても語る言葉を持っているかということでありますね。そして私たちが語る言葉というのはイエス様が語られた福音の言葉であります。12人が伝道に使わされるにあたって何が求められていたかというと、断固たる姿勢であります。あなた方を迎え入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々ならそこから出ていくとき、その人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。私は招かれた教会で足の裏の塵を落として帰った教会は一つもありませんけれども、もちろんですね、これをイエス様の弟子たちはその通りにはしなかったと思います。弟子たちはこれほどの重要な役割を委ねられて使わされるという、もう身の引き締まる思いで出ていったに違いないんですね。なぜイエス様がこんなことを語られたかというと、弟子たちにあなた方はもうすでに語るべき言葉を私から聞き取っているはずだからということですね。まあ言ってみますと、イエス様は弟子たちを本当に未成熟のまま、 未完成のままに伝道に使わされているということです。これ非常に大事なことだと思います。先月神戸ルートル神学校では卒業式を行いました。毎年少ない人数ではありますけれども、卒業生が与えられる、入学生が与えられるということは本当に感謝なことで、ぜひお祈りしていただきたいことなのですけれども、卒業される方々に教務の先生がですね、卒業前のセミナーを毎年やっているけれども、何か聞きたいことはありますかと問われると、ぜひこのテーマで一つお願いしたいということが出てきました。それは何かというと、日本で福音が広まらないその要因は 何かということと、福音を伝えていくために欠かせないことは何かということで、私に語ってほしいということで依頼を受けました。しばらくずっと悶々としながら、日本の教会の歴史を振り返りながら、あ、これとこれとこれだなということをお語りしたのですね。福音が広まらない理由、今日はそのテーマでないので最後の結論だけ申し上げたいと思いますけれども、福音を伝えていくのに私たちにとって欠かせないことはないと。多分それを依頼した学生さんはの中は、もっと力を合わせて祈り続けることだろう、もっと伝道に励むということだろうと思われたかもしれませんが、私の結論はそうじゃなかった。福音を聞き続けること、これが結論。なぜか、もっと祈っていけば、もっと時間を割けば、まるでエホバの証人のように80歳でも90歳でも出ていって伝道していく姿は心打ちますよね。でも私たちの熱心さが伝道の実を結ばせるのではない。結局人が救われるのは私たちの熱心さではないし、それは必要ですけれども、私たちの熱心さが伝道の実を結ばれるさせるのであれば、もっと打ち叩いていったらいいかと思いますが、そうではない。福音というものほど理解されにくいことはないんです。で、それは信仰を長く持ってらっしゃる方々ほど難しいんです。もっと祈れば、もっと集まれば、もっと伝道すれば、もっと捧げれば、もっともっと、ちょっと待ってください。イエス様は弟子たちにもっともっとを要求しただろうか。そうではなくて、あなたはそのままで救われる。12年間長血を患っていた女性は、もっと信じなさいと言われなかった。あなたの信仰があなたを救ったと言われた。ただ彼女の信仰というのは、触れさえすれば癒していただけるかもしれない、非常に単純な信仰でした。それでいい。福音というものほど私たちが理解しにくいことはないんです。なぜか、人はどうしたら救われるか、もっと信じれば、もっと忠実になれば、もっともっとをつけちゃうからです。福音にはもっとがないんです。あるがまま、そのまま、そこから出発する。救われているということが、ああ、身に染みてありがたいことだと感謝する。そういう人の言葉は人の心を打ちます。一生懸命やってる人の姿は尊敬に値するかもしれないけれど、あの人と私は別ですとなるんです。12人の弟子たちはこの後、書かれているようにですね、大きな成果を収めていきますが、その後またどんでん返しが起こって、先ほど言いましたように、私はあの人を知らないと言ったり、私はあの人とは無関係だと逃げ回ったりして、しかし福音を聞き続けたおかげで、彼らは目から鱗、ペンテコステがあって、自分たちの罪がはっきり分かって、ああ、イエス様がおっしゃっていたことはこういうことであった。だから、あの方は十字架にお付きになったのだ。私たちはとんでもないことをした。十字架、苦しみ、そんなことがあってはならないと止めようとしたのは、 福音を全く理解していなかったからだと。イエス様はこの私のために、まだ信じる前の私のために、従っていく前の私のためにご自分の命を捧げられたのだと。弟子たちが福音宣教を続けることができたのは、福音を聞き続けることができたからであります。福音宣教の働きは順風満帆の時もあれば、嵐が吹き荒れる時もあります。どんなに世の中が変わってもですね、福音は変わらない。そして福音を必要としている人は必ずいるということですから、私たちはですね、自分に与えられた場で、自分ができる範囲の中で語ったらいいし、伝えていったらいい。もっともっとの世界から、このままで、このままでということを、私たちはしっかりとここから受け取っていきたいと思います。どうぞそのようにしてですね、私たちが主を賛美し感謝し、共に集まる中に新しい方々が恐れをなして緊張して集まってくるのではなくて、ああここなら私も続けてこれそうだというような場がそれぞれの教会でできていけば、いずれ良い実が見えてくるのではないだろうかと私は思います。どうぞ皆様方ともにそのような意味でこの働きに加わっていただくことができればと心から願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、12人の弟子たちが血筋ではなくて新しい信仰によって結ばれる神の家族、神の一つの国をあなたが作ろうとして使わせてくださいましたように、今私たちにもその招きがあるということを感謝をいたします。キリストの十字架のゆえに、復活のゆえに、私たちの罪の許しの道が完成し、信仰によってのみ私たちは救いを与えられているということを心から感謝いたします。身近な方々に伝えることの難しさを覚えますけれども、主にあって喜び感謝するその私たちの日々の生活が、身近な家族や身の回りの方々に脅威となるのではなくて、安心感を与え、また共感を与え、そしてその道を知りたいという思いを持つ方々を起こしてくださることを信じます。どうぞ福音がそのようにして私たちの周りから伝えられ、また集められてくるように導きを与えください。お一人お一人のこの一週間の歩みをあなたが豊かに祝福し守ってくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。